はい、皆さんこんにちは。よいしょっと、ちょっと椅子の角度が悪かった、バタバタしております。失礼いたしました。皆さんこんにちは。毎週木曜日のこの時間はラジオポリスからの交通安全情報ということで、奈良県警の警察官の皆さんをお迎えして、奈良県内の交通安全についてお伝えします。ちょっと字が読みにくくなってきたちょっとね、僕も最近パソコンの前でずっと作業してるもんでね、なかなかちょっとどうして耳が、それではですね、気を取り直しまして早速今日お越しいただいた警察官の皆さんです。どうぞ。
はい、リスナーの皆さんこんにちは。奈良県警察本部の松田です。よろしくお願いします。そしてもう一人。
はい、皆さんこんにちは。奈良県警察本部の奥田です。よろしくお願いします。
お二人ともよろしくお願いします。
お願いします。
松田さん、お久しぶりです。
お久しぶりです。高山さん
ね、前回ねちょっとお会いできなかったんで、はい、ちょっとね、
そうですね、お久しぶりですね、はい、もう12月になりましたよ。令和6年もあともう少しで終わってしまいますよね。
いや、ほんま早かったですね。なんか今年もあっという間で、はい、まあ1年振り返ったらもう今年は山ほどいろんなことがありました
本当にいろんなことがありましたね。私は一番の出来事はやっぱりお札のデザインが変わったことですね。
変わりましたね、お札。まあ初めてたのした時はね、なんか変にテンション上がりましたけどね。
テンション上がりましたよ
嬉しかったですよね。
ねえ、本当に。でもまあもう言うて落ち着いてきましたね。
そうですね、だいぶ新しいお札もね出回ってきましたよね。
はい。
で、私お札も気になるんですけど、やっぱりね、先月、高山さんご存知かな、先月変わったばかりの道路交通法の一部改正の話、これ大事ですよね。
ああ、これ11月1日から変わった話ですよね。そういったらね、前ラジオでもお話いただきましたけども。
はい、自転車の話なのでリスナーの皆さんやそのご家族の方にも大きく関わってくる話だと思います。
はい、大事なことなので11月1日道路交通法一部改正のご説明を簡単にさせていただきますね。改正内容は自転車のながらスマホの禁止と罰則強化、自転車の飲酒運転の厳罰化と補助に対する罰則、自転車運転者講習制度の対象拡大、ペダル付き原動機付き自転車の取り扱いに関する規定の整備です。
これね、ほんと知りませんでしたとか、これくらい大丈夫や思いましたでは済まされない話なんでね、もうリスナーの皆さんはもちろんのこと、ほんと周りの方にもねしっかりお声掛けをお願いしたいと思います。
お願いします。お願
いします。
いや、まあ私の今年一番の出来事はね、はい、まあ私映画監督させていただいておりますので、はい、まあその作品のがね、規模がどんどんどんどんでかくなっていったっていうのが一番の出来事やったと思います。
ね、
いいですね。はい。あとはまあ FM まほろばさんが開局したことですかね。
ねえ、それ欲しいですよね。
ねえ。まあ今年もあとちょっとですね。
はい、クリスマスが終わったら数日後にはね、年が変わりますもんね。令和7年ですよ。
はい、クリスマスの準備や新しい年を迎える準備できっと皆さんバタバタしますよね、人の動きが活発になったり注意が散漫になると交通事故も起きやすくなるんですね。
そうですね、師走っていうぐらいからね、もうありとあらゆる方がもう年末年始はね動きが盛んになりますから、まあどうしてもね焦ったりとか思うように物事が進まずイライラしてしまったりとかねするのでね、
本当年末年始ってね皆さんお忙しいですよね。でもこの人が動く時期って交通事故って起こりやすくなるんです。慌てていていつもならしっかり安全確認しているのにしなかったとか。
そうですよね。でもそんな時こそ落ち着いて安全運転をしっかりお願いしますね。
はい、私もね運転する身として気をつけないといけないので、まあリスナーの皆さんも当然お気をつけいただきたいのですね、本当に。では今日のトピックスよろしくお願いします。
はい、今日のトピックスは年末年始における運転免許業務についてです。
はい、例年年末年始の運転免許センターは多くの方が更新等の手続きに来られます。職員も一生懸命対応させていただいているのですが、来られる方が多すぎて来ていただいている方をお待たせしてしまうってことがあるかもしれません。 皆さんの待っていただく時間の短縮及びスムーズに手続きができるよう今日はお話ししていこうと思います。
去年もね、今と同じくらいの時期にこのお話をいただいたと思うんですけども、毎年やっぱり混むんですね。
山田さん、毎年むちゃくちゃ混みます。はい、年末は比較的落ち着いた来場者数で推移しているようですが、うん、年始はものすごーく混むと運転免許センターの皆さんから聞いています。
はい、免許の更新期間は運転免許証が満了する日の直前の誕生日の1ヶ月前から誕生日の1ヶ月後までの間です。うん、約2ヶ月間あるんですね。うん、なので年始及び年始から1月中旬までは毎年混む傾向がありますので、その期間外していただいた方が。
なるほどですね。はい、まあ僕はね、誕生日5月なんで、ちょうど時期からね、大幅に外れてるんですけど、はい、まあせっかく行ってもね、待ち時間が長かったら疲れますよね。
はい、そうなんです。
はい。年末年始の運転免許センターの業務については、年末は12月27日、うん、木曜日が最終日になります。うん、警察署はね、また違うんですけどね。うん、そして、年が明けて、1月5日日曜日から運転免許センターはスタートとなります。
まあ去年のお話でね、うん、年を明けた初日と1月の第1週目の日曜日が一番混むとお聞きしましたね。来年はその年明け初日と第1週目の日曜日が被った1月5日なんですね。
高山さんのおっしゃる通りで、うん、運転免許センターのあの方に聞きますと、1月の5日は1年で一番来場者数が
大丈夫ですか？
多い日に なりそうだということなんですよ。
なるほどですね。まあ1年で一番多い来場者数がね、来年の1月5日の日曜日と予想されてるんですね。はい、混み合ってる運転免許センターに行くのはめっちゃ大変思いますけども、はい、まあ、もしね、リスナーさんの中で、その時期免許更新行くわーとおっしゃられる方がおられましたら、できる限り年末年始、特に年始は避けて来場していただくようにお願いしたいと思います。
はい、お願いします。そして、その日、1月5日以外にも、比較的1月の前半のお日にちは、やっぱり来場者数が他の月に比べて多い傾向があるんです。
来られる方が多いということは、うん、お車で来られる方も多く、うん、駐車枠には数が限りがございますので、うん、駐車場で止めるところがないとか、うん、駐車場内が混雑してて接触事故が起きたなんてことがね、うん、起こってもいけないので、更新手続き期間の中で年始から1月中旬までは混むと思って避けていただけたらなと思います。
なるほどですね。何か他に注意することってありますか？
はい、次は更新切り替えの時における注意点です。うん、まずは更新手続きができる期間についてです。先ほどもお話しましたが、免許の更新期間は運転免許証が満了する日の直前の誕生日の1ヶ月前と誕生日の1ヶ月後までの間で約2ヶ月間です。
うん、なるほど。その2ヶ月間というのは、まあ、更新が近づいたら、あの、運転免許更新のお知らせはがきが免許証の住所に届いて、そのお知らせはがきに更新期間書かれてましたよね。
はい、そうなんです。必ず更新手続きができる期間をご確認ください。免許証の住所変更されていないと、お知らせはがき届きませんよ。住所を変わられた方は、必ず免許証の住所の変更もお願いします。
はい、お願いします。あと私、あの、警察署の窓口で免許更新の手続きをする係をしていた時の話なんですが、免許更新に来ていただいた高齢者の方が更新手続きができる期間よりも前に来られてお話を聞いたら、はがきが届いたからすぐ来たんやって言っておられたんですね。せっかく来ていただいて申し訳ないんですが、更新期間でないと手続きをすることができないんです。
いや、まあね、皆さんこの更新のお知らせ、はがき届いたら、はよいかなぁ、思ってしまう気持ちは、まあわかるんですけどね。
わかります。本当にね、忘れたらあかん、早くっていう気持ちはありがたいんですが、うん、更新期間でないと手続きさせていただくことができませんので、うん、本当に更新手続きができる期間は、よーくよーく確認をお願いします。
ですね、はがきが届いてもね、すぐに更新できますよっていうわけではないんですね。
はい、はい、よくある話なので、皆さんお気をつけください。あと、免許更新の時の持ち物のお話しますね。
はい、よろしくお願いします。
はい、更新手続きに必要な持ち物は、まずは運転免許証。これは絶対ですよ。うん、それから、運転免許証更新のお知らせ、はがき。うん、そして更新の手数料。うん、そしてメガネが必要な方は必ずメガネを持って行ってくださいね。
はい。
写真は運転免許センターではいりませんが、各警察署で手続きされる方は必ず写真の準備が必要です。お気をつけください。
はい。また、受付する場所によって受付をする時間も違いますので、よくハガキをご確認ください。そして70歳から74歳の高齢者の方は、高齢者講習終了証明書。
そして75歳以上の高齢者の方は高齢者講習終了証明書、認知機能検査結果通知書、さらに運転技能検査を受けられる方については運転技能検査受験結果証明書が必要となります。
松田さん、よう構わんと言えましたね。すごい、さすがですね。まあ年齢やね、受ける講習時間によって持ち物が今みたいに違うそうなので、うん、詳しくはお手元に届いた運転免許更新のお知らせを確認していただいた方がいいですね。
はい、そうですね。はがきに記載されている持ち物や注意事項は必ずご確認ください。
はい、何度も繰り返しになりますが、来年の1月5日から1月の中旬にかけては運転免許センターの中で一番来られる方が多い時期になります。免許更新で来場予定の方は更新期間の中でできるだけその期間を外していただけますようお願いします。
はい、免許センターの職員の方々もね、来場者数が多い場合、職員の増員などの対策は十分されておられると思いますけども、限度というものがあるんでね、せっかく行ったのに駐車場混んでるわ、手続きも並んで待たされて、すごい疲れたってなってもね。
はい、そうですね。来場者の皆様が安全で安心して、そしてスムーズに免許更新手続きを行っていただけるよう、職員一同切に願っております。皆さんのご協力よろしくお願いします。
よろしくお願いします。また来年令和7年3月24日からマイナ免許証の運用が開始されます。少しだけお話しすると、マイナ免許証を取得するかどうかは選択することができ、選択肢としては一つ目はマイナンバーカードと運転免許証が一体となったマイナ免許証を1枚持つ、二つ目は従来の運転免許証を持つ、3つ目はマイナ免許証と従来の運転免許証の2枚を持つという3つの選択肢があるんですね。
いや、まだまだ先のことは思ってたんですけど、もう来年3月の話なんですね。
そうなんです。免許センターもこの準備でお忙しなんです。
ほんまですね。ほんと関係者の方々ご苦労様です。またこの機会にマイナ免許証の話もお願いします。
はい、私もそれまで勉強しておきますね。
はい、よろしくお願いします。じゃあそろそろお時間ですね。あっという間で、はい、リスナーの皆さん、交通事故に遭わない、起こさないようお気をつけください。では、松田さん、奥田さん、本日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、では以上、ラジオポリスからの交通安全情報をお送りしました。また、再放送もね、ぜひお聞きくださいませ。どうもありがとうございました。
相談中心に、そうだ相談中心に、運用のこともローンのことも仕事のことも、どんなことでも中心に相談、いつもあなたの中心です。いつもあなたの中心です。
FM マホロバはトモルテ田原元奈良スイミーラボスタジオから 79.5MHz 呼び出し符号 JOZZ7BVFM で放送中。地域情報、防災情報、あなたの知りたいことが満載です。